にちは、船岡月のコーヒー放送室です。今回もよろしくお願いします。冒頭の挨拶をですね、ちょっと変えようかなと思っていて、すごくシンプルなやつにしてみたんですけど、コーヒー放送室は、今回で155回を迎えるんですけど、当初は僕が、フロスクコーヒーっていうカエルマークのコーヒーをしているんですけど、その活動を少しでも知ってもらえるようにインスタグラムとかツイッターとかをしながら音声配信っていう形でも、できるならした方がいいやろと、その派生でノート文章っていう形でも活動を知ってもらった方がいいやろっていうので始めたんですけど、最近このポッドキャストで喋っているのは、コーヒーの話をするというよりは僕の頭の中、日々の出来事、暮らしの中で感じたこととか、ちょっともやっとしたこととか、そういったことをこうコーヒーのテーマではなく喋ってるんで、コーヒー放送室ですっていうのにすごい違和感を持っていてですね、もうタイトル変えようかなとか思ってたんですけど、ポッドキャストとノートの自分の中での役割分担をちゃんとしようと思って、ざっくり決めてみたんですよね。っていうのが、僕最近ノートをちょこちょこまた書き始めてるんですけど、あれは本当に日々の記録で、それもただの日記っていうよりは暮らしていく中で感じたこととか、特に今小さい子供が2人いるんで、その子供たちと接していく中で思ったこととか感じたこととかを、自分の中でちゃんと言語化して形にして残す場所が僕にとってはノートで、でポッドキャストはその感じたことをまだこう頭の中にふわっとある状態で、うまく言語化まとめることはできへんけど、それを吐き出させてもらう場所として、で何かを感じて、これってなんでこうなんやろ、あ、それってこういうことなんかなみたいな話をできたら言語化の材料にすごいなると思うし、だから日々の出来事、まだふわっとした状態やけど、それをこのポッドキャストで声で出すことによって、その後で書くノートに生きたらいいなみたいながあって、そういう立ち位置にしようと思って、だから冒頭の挨拶も頭の中のふわっとしたものを吐き出すポッドキャストですみたいなのに変えようと思ったんですけど、なんかはずすぎて、今回はちょっとシンプルな、こんにちは船岡月のコーヒー放送室ですにさせてもらいました。前回の放送から1ヶ月ぐらいは空いてると思うんで、何個か出来事もあったんですけど、サムシティのザ・ファイナルがあったりとか、それはいろいろあるんですけど、なんかエゴラの選手とか呼んで喋りたいですね。バスケの人とバスケの話したいなとかあったりで、だから僕が最近喋りたいので言うと、やっぱり最近はせっせと小説を読んでいて、やっぱ小説の魅力を喋っていこうかなと。僕自分の好きなこととかを、これこうなんすよ、めっちゃいいんすよって喋るの好きなんで、いくつかあるんですけど、一個いいなと思うのは、僕分析好きなんで、なんでこれってこうなんやろ、こうした方が良くなるんじゃないかなとか考えるのが好きなんですけど、それ人間にもよくやっていて、自分の中の分析なんで合ってるかどうかは分かんないですけど、それが好きなんですよね。で、小説を読んでると、一人の人生として、その人の子供の時代から大人になって、なんなら年を重ねておじいちゃんおばあちゃんになってみたいな、時間で言うと50年とかの単位を追いかけていけるんですよね。それってなかなか現実世界では難しいじゃないですか。で、その日々というか、その人の人生の ステージが移り変わっていく様子を俯瞰で見れると、まあ、分析もはかどるというか、うん、立場やったり環境やったり家族構成やったりなんかそういうのが、まあ、現実世界よりも圧倒的に早く変化していく中で登場人物の心の揺れ動きとか感情の変化とかなんかそんなんを見てると人間を観察して分析する材料が一個増えるというかなんかそんな感覚が僕小説では結構好き でもう一個これ特にいいなというかちょっとこうおしゃれって言うとあれなんですけどいい魅力を感じるのがその小説の舞台となるテーマででも著者の伝えたいことはそこに隠されて何かに包まれて形を変えてこっちに届いてくる感じがすごいなんか粋やなというかようそんなことできるなっていう天才やな書いてる人って思うんですけど毎回なんかそういうの自分でもできるようになりたいなとか思ったり読んでると思うんですよね。で例えばで言うと僕が、まあ、このコーヒー放送室で何度も出している浅井亮の最新作のインザメガチャーチを読んであれは推し活に関するまあ推し活が舞台でその推し活の文化の中で推し活するファンをこうハマらせていく側仕掛けていく側の人と、まあ、それにハマっていく側の人とかつてハマっていて今はこう別の生き方をし始める人みたいなっていう登場人物が出てきて推し活とはこういうものだみたいなのがその本題ではなくてそういうそこを舞台に実は人間の根本にある原動力みたいなものってこういう環境でこういう時に発揮されるものだよねみたいなのがで推し活っていう舞台に来るんで実はその人間の根本にある原動力となるものって一体何なんやろみたいなのが書かれているような気がしてすごいなっていう何ですかね例えって言うとあれですけど何か伝えたいものがあってそれをそのまま書くんじゃなくて舞台を用意して登場人物を用意してその登場人物のライバルだったり恋愛関係の相手だったりを作ってその人たちの動きで本題を伝えるみたいなんてすげえと思って、うん、小説ってそういうもんなんかなとか思ったりしながら今も読んでるんですけどで昨日ちょうど読み終えた小説で川上美恵子さんのヘブンっていうのを読み終えていやーもうすごかったんですよ言葉にならんというか結構読んだ小説の中でも僕は来たんですけどまあ、それは中学3年生かなの男の子でクラスのみんなからめちゃくちゃいじめられてるんですよ。その描写もすごい心が痛むんですけどその子は生まれつき斜視目が、まあ、斜視なんですよ、うん、でその見た目とかを理由に殴られ蹴られいろんなことをさせられたりとかのけものにされたりとかまあそういう中学校生活を送っていてもう一人登場人物がいてですねそれが同じクラスの中でその子もいじめられてるんですけど別の女の子が出てくるんですよ。その子はまあ見た目とか身につけているものとかで、まあ、すごいいじめられちゃうんですけどでそのヘブンの中で描かれているのがまあその子供学校生活でのいじめはやっぱり辛いし良くないよねみたいなことではなくてまあもちろんそれも感じるんですけど読んでいるとで僕は特に小さい子供がいたりもするんでこれ自分の子がこんなことになったらとかも想像すると本当に なんか心がズーンってなるんですけど、よりも、その舞台の中で、あ、こんなことを投げかけてくるんやというのがちょっとすごすぎて、僕はうまくそれこそ言語化できないんですけど、それがちょっと、強烈やったんで、まあ久しぶりのポッドキャストなんで、ちょっとうまく喋れてないんですけど、ちょっとお助けキャラを呼んでもいいですかね。
ダメです。
おーい。もうええわ、もう夜12時やで。あ、一応このコーヒー放送室で新しく考えた冒頭の挨拶があって、言ったっけ、まだ文章になる前の頭の中のふわっとしたものを吐き出す、そんなラジオですみたいなんにしようかなと。ふわラジとかも考えたんやけど、何から喋っていこうな。
もう小説については終わったからってこと？
小説はいっぱい喋りたいことはあるけど、俺ばっか喋っちゃうから、
分からねえ。
なんかふわっとしたテーマやったらちょこちょこあるんやけど、
例えば、
親の謙遜という名の子供への侮辱。
ふわっとしてないな、全然ガツンとし
てる。表
ガツってし
とか、
あ、
うん、あ、そう、
そんなことないよっていう、
もうそんなバカ息子ですよ。
今そんな聞かんけど。
いや、すごいよ、うちの母は。今でも32歳の息子にも言うから。
例えば、
まあ、そのシチュエーションが、
はい、
まあ、そのおかんも店来てくれて、喋、っとる時にお客さんが来てくれて、みたいな時に、
第三者やな。
そうそうそう、なんかこう、あ、どうもみたいにはなるやん、あの狭い店でさ、こうな、新しく来たお客さんも、あ、誰かおんねやなってなるから、あ、どうもみたいだったら、俺も、あ、母ですって言うしかないからさ、母ですって言うと、息子がお世話になってます、もともとどうもならん息子ですけどみたいな。
いやいや、
どうもならんめちゃ言うし、
もうどうもなってるってって思う。
まあ、どうもならんとか、
まあその、
はまあ、
その大したことないよみたいな感じのことを親が言うっていう。
言うし、でも最近はそれぐらいなんやけど、まあまあ、もうな、手離れとるから。でも、それで言うと、うちの母はですね、32歳の僕に、昔こんなんやった侮辱がある、めっちゃ。例えば、僕の息子たち、孫を、かわいいな、本当にもう、めっちゃいい、めっちゃいい子やな、かわいいな、和樹はむっちゃ汚かったで。全然言うこと聞かないし、
話で走り回っとったねみたいな
感じで、話で走り回ってもう首根っこつかんではたいてみたいな感じやん。まあ本当にそうやったし、殴られみたいな、なんか別に汚いとか言わんでよくない
汚いのはちょっと親のせいやね。
そうそう、親のせいやし、めっちゃ
めっちゃ、
なんかあれ、今でもちょっとうって思うもん。
ん？
傷つくまではいかんけど、その、謙遜という名の親の侮辱っていうので言うと、いや、あんたは昔汚かったねさ、みたいな。そんな風はたちと違って、みたいな。俺汚かったんや、って思うし。あれ別に言わんでいいよな。なんか、あ、また俺それに戻ってしまう。
なんで？
やっぱり、何かをあげるときに一方を下げるっていう、あれめっちゃ好きじゃなくて、最近ノートにも書いたんやけど、なんか俺はこれが好き、これがしたいって書くのと、これはダサい、これこっちはダメだ、なんか分からんけど、例え良くないかもしれ
ん
けどさ、じゃあ僕が まあ、女性が目の前に2人いたとして、
うん、
あ、右の女性の方が自分のタイプやなと思った時に、左の人に君はブスだねって言う必要ないやん、
うん、
右の人に僕はあなたが好きですって言えばいいやん。
そうやな、
あなたと一緒になりたいですって。でも君はないねってわざわざ言わんでいいやんか、
うん、
なんかそれをすごいする、
傷つける必要ないもんな、うん、
その謙遜するのはもしかしたら逆で褒めたい対象がおる場合が多いかもしれん。
そうや
な、
確かに、
うん、ふわは可愛いな、いい子やな、和樹は本当あかんだけどなっていう構造。
まあそれか、なんか褒められた時に照れ隠しじゃないけど、うん、そんなことないですよ、うんうんうん、のどっちかやな。もうこんなん、うん、もうそんな普段のもっとだらしないよみたいなさ、別に何て言うの、ありがとうございますでいいやん、うん、顔向いたらすごいな頑張っとる、うん、あそうみたいですねみたいな、頑張ってるみたいですぐらいでいいやん。 その、そうでしょう、うん、そうでしょうを言う必要ないけど、なんかありがたく受け取るだけでいいやんってことやんな。
うっちゃんはさ、可愛いなって言われたらさ、子供ら可愛いねとかさ、いい子やなって言われたらなんて言う？
ありがとうか、
うん、
最近こういうことできるさみたいな、なんか情報をつけてす、うん、なんかその子は別にそこに言及せず、こういうこともするさとか、
うん、
情報を出すか。
否定はせんやろ。
そんなことないよみたいなのはせんな。
そんなことない、もう家ではもうこんなんやねっていう、もう僕船をおかんの感じ、うん、
まあそこまでは、なんかまあいやいやみたいな、いやいやぐらいはあるかもしれんけど、うん、そんなで、そんなこと、まあ、まあ分からん、そんななんか否定を重ねることはしやんかも、
うん、
そんなことないですよぐらいはあるかも。でも、
あーまあな、
俺はもう、親
も俺もですよねっていう、なんかネタっぽく言うようにしたいし、するように、うん、そうしてる。だって
それが嫌
って思ってるもん、かわいいって、
うん、もちろん、
うん、なんかそれでいいのになって、
うん、まあ、そうやな。
うちの母を見てるとめっちゃ思う。
なんかまあ昔はって言ったらそうやけど、なんかそんな感じ、フレーズってよく残るイメージあるよな。
昔、
うん、なんかそのうちのバカ息子がみたいな、
うん、
ってなんかずっとなんか代々聞いてきとるようなイメージあるよ
ね。どうもならん
どうもならん
どうもならんって聞かんけど、
方言っぽいの、まあ、でもなんか、うん、
いやだあれ、
うん、
やっぱだ、でも違った、分かった、むっちゃんと喋ってやっぱ答え出た。
何？
あの謙遜が嫌なんじゃなくて、多分一方を上げるのに一方を下げるのがめっちゃ嫌いっていうのが、やっぱり自分はそうやわっていうのが今分かった。
一方を上げるのに、
だって俺高校選んだ理由それやもん。
うん、まあそうやん。
そうそうそう。
でもその褒められた時は何がいい、それ一方を上げてはないや
ん。ああだから褒められた時の謙遜のシーンが浮かばんかった今。
ああそういうことな。
うん、
それは別にまあなんていうの、
まあしとるかもしれん。でもおかんはなんか、和樹くんこうやねって言われた時に、うん、もしかしたら、
でもなんか自慢しとるところもイメージつくから、
ま、それ俺がおらん現場じゃない。
ああそういうことな、
うん、
ああなるほど、
うん、
あーそういう
自慢しとるんだとしたら、
うんうん
うん、おる現場では汚いバカ言うこと聞かない
ああまあ確かにその一歩あげる、せやな、その昔の船を出すのは不和たちを上げるために船を下げとるでな。
そう、でもそれってまあまあでも傷はつくからちょっとなんか難しい最近やばいやばいやばい、迷子やこれ、あの聞いてくれてる人にあれだ、関係ないんですけど1時間分ぐらい喋って消してるんですよもう迷子になりすぎて。何喋ったらいいんやろ、なんかふわっとした話したいのにできへん。なんかあるんで、親の謙遜という名の子供への侮辱っていうタイトルで喋ってるからな。
あ、そういうことな。でもふわっとした話もやっぱ題材ないとちょっと、
そうやな、
普段話しようのかな、ふわっと。
それで言うと、その最近書いたノートにもやっぱり、 俺はこれが好きって言えばいいし、他人を、他人っていうか自分とは別のものを下げたり否定したりするのってエンタメというか、なんていうの、全員がさ、みんな人それぞれって言ったらさ、まあ、そうなんやけど、熱量というかさ、若干のこの衝突みたいなものがある方が刺激みたいなものが生まれて、
うん、
その界隈とか関係は白熱したりするやん。
あ、そうやんな。
全員がさ、みんな違ってみんなやりだすと、そうなんやけど面白くはないのは、まあ、確かにわかる。
うんうんうん。
だからプロレス、
まあ、とかでもそう、
プロレスっぽくやってるなら、まあまあ確かにとは思うけど、
あ、そう
や
ね、
でも、あ、本気やったら、本気やったら結構嫌やなって思ったりする。まあこれも否定なんかな。
それで、まあでもそうじゃないから成り立つわけやん。全員が好きでそう思わんからこの世界が成り立つわけやん。みんなそう思ってって言ってさ、なんか別に別々のことが
しなし、うん、みんなそうは思
う、じゃないから、うん、ちゃんとその切磋琢磨するところがあるから成り立ってるわけで、
うん、
で結局ご利益つかむところは自分でそう思っとるだけやん、
うん、
もういいやって思えるところはそうやって思えばいいし、
うんうん、
頑張りたいところは頑張るわけやから、
うん、
別に全部をそう思わんのじゃない、うん、それでもいいよって言われたとしても、
うん、
みんな違ってみんないいって言われたとしても、
ね、
うん、あるやんこだわりは。
それで、
うん、
あ、最近俺バスケ今年は頑張るって今日練習中めっちゃ言っとったんやけどちょっと思っとんねんけど心の中で。でもそれはさっきの話かもしれんや。
あ、頑張り方がみたいな、
そういうので衝突というか、この各自のあれがある界隈やったやん。特にもそのサムシティとかって、
うんうんうん、
正解とか俺は分かんないよけど、でなんか自分はもう別にみんなそれぞれでいいやんみたいなのを持っとるわけ今の自分は。
せやな。
でそれぞれでいいやんってなるし、その中の関わり方としても結構勝つも負けるもエゴラのみんなが楽しければいいしみたいなぐらいに言っとったわ
け。
でそうすると子供との時間を削ってまでトレーニング行ったりとかができやんというかしたくなくなっとったわけ、
うん、
なんやけど今はそれもまた別超えてというか変わって、みんな人それぞれやし勝つも負けるも、まあ、大きく言ったら世界に何の影響もないんやけど、
うん、
エゴラが勝とうが負けようが、
うん、
けど勝とうとしたりとか、
うん、
頑張ろうとしたりする方が楽しくなるっていうのが分かってきたから、
うん、
楽しくさせるために頑張ることにするみたいな感覚な、
うん、
前まではもうそういう俯瞰的な目はなくて、ただただもう結果出したい、認められたい、褒められたい、すごいと思われたいと思って頑張っとったんやけど、
せんの？
でもなんかそれってどうなんやろうと思って一歩引いとった自分から、いやそうすることで得られる楽しみは失ってしまっとるから、そうしようと しろよって思っとる自分になってきて、
それは子供との天秤をがちょっと上がってきたってこと？
あ、じゃない。
言ったらできる時間だけをそこに当てようっていう考えと。
子供との天秤で言うと、天秤は基本的には傾かんねえけど、例えばこの今日月曜日の週1の練習とかは毎週行っとって、それはもう行かせてもらうというか、俺はもう行くことにさせてもらっとって、
うん、
その行った練習で例えばのらりくらりやるみたいなとか感覚とかそんなんなくて、なんていうの、子供との時間も両立じゃないな、子供との時間は子供との時間で絶対的優先順位の1位なんやけど、うん、今まではそのバスやる時間は今までもあったわけや、
うん、
その別に勝とうが負けようがとか、みんなそれぞれで好きなような感じでやればいいやんって思っとる自分もバスケはやっとって、
うん、
そのやっとるバスケの関わり方とか自分の意気込みは変えれるから、
うん、
変えようとしとるって感じ。そうした方が楽しくなるから、うんうん、
やるからにはもっとそこ、うん、それにのめり込めやっとる時間さえも楽しくはなるよなってことやな、
うんうん、楽しくて熱くてそうしてるというよりは、楽しくなるように、熱くなるようにするには、こうした方が合理的やからみたいな感覚なんやけど、
うん、
ちょっと引いとんねんやけど、でも、姿勢はそういこうと思って、
うん、
なんかそういう感覚。だから、時間をバスケに全振りするとか、そういうのではないというか。
うん、ただ、その密度を濃くしようって思ってるだけってこと、
ね。まあ、どうせやるなら頑張った方が楽しいやんっていうのが、うん、まあ、あれなんかな。
うん、気の持ちようなが変わります
。まあ気の持ちよう、関わり方、関係性にアプローチすることしかできへんから。
でもまあなんかどっちかというとね、はさ、その量を今まではさ熱量としとったのを、
うん、
言ったらそこへのだからさ、頑張る勝ちたいからいっぱいやらなっていう頭やったよ、うんうんうん、けどそういっぱいできやんからもうそこまで頑張できなくてもいいかじゃないけど、
うん、
そこまで力入れるやんなを、
うん、
少量でも、
うん、
もうそこに一級入魂みたいな感じでやろう
一級入魂
感じでちょっとなんかそのままだけ
フォワードの心意気みたいな T シャツのやつなな
んかその
バスケ魂
もういいから、うん、そうなんかもうその短くても、
うん、
頑張ろうって思うってことや。
それで言うと2個あって、
うん、
1個は、うん、まあ少ないけどでも頑張ろうみたいなっていうよりは、今までのその感じで子供との時間を優先する形は今も変わらんけど、うん、でも例えばその中でも子供たちとおらん時間とかで家でのんびりしてる時間もあったりするわけやん。だから
夜とか、うん、
子供たち最優先しつつも当てれる時間はあったりもするし、それはしてなかったからそれは変わるかもしれん。
うん、あ、じゃあ全然してもらっていいやん。
あ、じゃあうん、
うちはもう引き止める気はもうないから全然
すごい引き止める気ないやんで、
全然別に言ってもらっても
ない。それが1個だから時間が今のままっていうのもそれは分からん、多分増える気はする。
うん、そうな
んさ、うん、でもそれは別に
その時の、
まあ、子供、例えばフーアがおーちゃんバスケじゃねえわ、まあなんかしようと言っとるのを、いや俺はバスケするんだってするつもりはないけど、
うん、
でもそうじゃない時間帯でバスケに当てれるなって時間があったら増えるかもしれんやんっていうのが1個と、
うん、
もう1個はこの別に俺勝っても負けてもいいんさとか、まあそんなやってないし、例えばこうパフォーマンスが悪いというか足動いてなかったりシュート入らないするのも、うん、まあしゃあないなみたいな、
うん、
になるやん自分の中でな、
うん、
やってないしな俺って、
うん、
がダセーと思ってきて、俺バスケ頑張るって言っとったらさ、でそのつもりでやっとったらさ、いいパフォーマンス出せやんだ時さ言い訳できへんやんか、頑張ってそれなんですかみたいなことやんか。で、それがかっこ悪いから、頑張ってそれなんですかにはなりたくないから、俺もそもそも頑張ってないんだよねっていうスタンス取ることはできるんやけど、うん、それやりたくないなと思って、俺バスケ頑張るって言うし、自分なりにやろうかなって。で、その理由はさっき言ったように、そのダサいダサくないもあるけど、その方がまだ楽しくなるやろって思ったっていう。
やるからにはね。
うん、もう一個あるわ。なんか俺さ、一個始めたりハマったらそればっかするやんか。
小説な。
今もう小説ずっと読むし、ずっと届いてくるやん、本が、うん。
ずっと届いてく
る。今日数えたら49冊買っとったけどさ。
読んでもないのに届いてくる。
まあ、それはごめんなさいなんだけど、そのバスケばっかやってた。で、まあ、子供生まれて仕事辞めてコーヒー始める時って、
うん、
もうコーヒーばっかやってたと思うさ。
うんうん。
で、なんか自分の中では脱皮したというか、バスケの人みたいな。なんていうの、バスケプロとかじゃなくて、周りから見たら例えば、あいつはバスケをしてしまくっている人と思われているみたいな自認があったわけ。で、それがコーヒーの人みたいなになったってなると、バスケのやる気そこでもちょっとそがれたりする。そのコーヒーやりたいし、コーヒーの人やし俺みたいな。で、子供が生まれて、なんか子供とおるの楽しくて、結構そっちに気持ちが持っていかれて、なんか2児のパパみたいな、
うん、
まあラベルというか自分に貼ると、それ以外のこと結構どうでもよくなっちゃうというか、
うん、
あると、まあ順番で言うと、その最初バスケばっかやってて、バスケのラベルが貼られとった自分がおらんくなってる気はしとって、でもいろんな自分がおっていいやんっていうのにちょっと今行き着いとって、なんて言えばいい
の、そんな思って
誰、いいよ、あの、いいよ、
うん、自分の中で
自分が勝手に自分の他人が自分に貼っているであろうラベルを自分が勝手に想像してるだけ、うん、なんだけど、でもそうなっとって、うん、
なるほど。
俺最近さ、あのインスタのアイコン変えたやろ。
あ、なんかあの
バスケのスキルの写真のやつをイラストみたいにして、バスケの写真にアイコンになっとんだけど、あれは、あ、
そうか、前までバスケじゃなかったか、コーヒーの
やつやった、コーヒーのやつやった、コーヒー始めてから基本俺コーヒーの写真ばっかりやったんだけど、なんかバスケの人に
出てくなってきた
の、うん、
バスケの自分を取り戻そうとしてきた
の。だからバスケ頑張るって言うし、バスケのアイコンにするし
てか、まあ自己暗示だよな。なんか結局言ったりとか、うん、なんか掲げとかんと、
うん、
なんかじゃないように感じるよな
自分が。
だ別にずっとバスケは続けとるから、
続けてはおる、
なんていうの、どっちかっていうとなんかラベルが増えとるだけやと思うの、うちは、
うん、
船山上書き保存されとる感じと
か感覚めっちゃある、
まあ、それはだから自分がそんだけ時間とか熱量で上書きしとるだけやん。
まあまあ、でも性格的にそれをやってる瞬間は他のこと全く興味なくなっちゃう
から、やめてはないわけ。やめてはない。言ったらその毎週月曜日とか毎週木曜日エゴラとか、そのなんていうの、所属しとることに変わりはないわけや。言ったらそこの関係はずっと変わってないわけや。自分の気持ちが変わってるだけで。
そう。
で、その五角形とか十角形とか自分のその何をそのデコボコが変わってるだけで、ここの項目としてはずっとあるはずやん。
うん、
が、なんていうの、寂しくなるんかな、そこにちょっと自分がフォーカスできてないなって思うことが、
へこんできた部分を、
うんうん、
まだあるでってやりたいってこと、
うんうん、だって別にそうやって言わなくてもさ、うん、まあだから言った方がより頑張れるし、
うん、
なんていうの、目を向けやすいんやろ自分が。
いやし、多分まあ
これから時間を使ってい
く、バスケ頑張るって言ってんのにそれなんかよってなりたくないっていうエンジンが働くかもしれない、
うんうんうん、
それかな。
ええー、さ、なんかいいなんだ、バスケの人じゃなくなったのが嫌やったん。
いや、うん、まだバスケの人ラベルを貼っておきたいって思ったって感じ、
うんうんうん、じゃ小説を減らすの。
小説は面白 い, いや小説読んで日記書くのがマジで楽しい、
うん、
なんか毎回一応自分なりにテーマを設けとって、こんな風に書いてみようとか、
うん、
全然うまくできないんやけど、その風話の発表会で、
うん、
そう感じたこととかも発表会の話をしつつ、これを伝える日記を書いてみようとか押してみたり、あの、まあもう書いたしあれやけど、八木さんがサムシティ名古屋を辞めるにあたって、まあ なずっと10年ぐらいお世話になっとるし、まあ、感謝の気持ちを書きつつ、でついでに自分のサムシティ名古屋の思い出も振り返りつつ、届けたいものは書いてみようみたいな感じで書いたりとか、だからそんなのしたいなと思っとって、それが楽しくて、ただやっぱうまくまだ書けやんから、だからまあむっちゃんに言ったけどさ、その八木さんのあのノートも、八木さんへの感謝みたいなものは感じ取ることを文章にできたっていう実感はあるんやけど、八木さんのまあ要は人の名前を出すなら、呼んだ人がその出てきた人のことを好きになってもらえるような読み物にした方が絶対いいよなとは、あ、後で反省、自分で後で読んでみて、だその後のあの大喜利っていうやつはそれを活かせたかなとは自分なりには思っとるんやけどでもどうなの、まあ菅さんの話を書いて、菅さんには届いてはおるから、その受け取り方はあれやけど、
よし、まあ第三者が誰どう思うか、ああ
そうそう、
分から
ない、第三者があれを読んで菅さんってそれをまあどう思うかはまあその人それぞれやけど、俺なりになんか思い出と自分が伝えたいことと、呼んだ人がまあ基本的に俺がさ好きな人のことしかまあまあ書かへんや、まずな、いやでちゃんと呼んでくれた人もその人のことが好きになるような方がいいなとか思って、そのやってみたいけどどうなるなっていうのはある
っていうのを今後もやってい
きますよ、うん、やっていきたい、楽しい
うんうん、
うん、
時間足りひんな、
時間ある方やからな、めっちゃ良くも悪くも、
でもよくよくも
まあ全くお金になってないけど、時間をかけとんのに、でも、う
ん、垂れ巻きやな、
楽しい、なんか読んだ感想とかおもろかったよもまあシンプルに嬉しかったりするし、あの脱ラジオで最新のやつで、まあ、ちょっと話題に出とって、
うん、
まあ菅さんのこと書いたりな、
出てくれとったんや、
うん、なんかそういうのも何ていうの、その数字が伸びてないからさ、
うん、
そうそうそう、だから
いいね、
伸びてないから、伸びてないとさ数字上さ全然届いてない感はあるやん、でもさ直接的な声を聞けたりとかさ、
うんうん、
まあシェアしたストーリーに呼んだよっていう人がおったりとかさ、まあその人はもしかしたらその、あのハートマークの好きをノートで押してないかもしれんやけど、呼んではくれとるわけやん、
うん、
まあ今日来てくれとったな、俺らの友達も呼んでるっぽかったし、でも好きは押したことないって言ってたし、
うん、
だからなんかで呼んでくれとる人がおるのを実感できると楽しいな、嬉しいなって思うし、なんか書いた意味あるみたいな、
うん、
ちょっとに本当に日記としての機能だけやったら別に自分が書いた時点で完成なんやけど、あの媒体を使ってしかも自分なりに一応こう書いた方が面白いかなとか考えて書いてるから、
うん、
読んだよっていう人がおるとまた違うのも書こうって思うし、それで言うと、だから今は主役、
うん、
についてちょっと書きたいなと思うとんやけどな、
うん、主役っていう題名の、
ああ題名というか
題材、
あーと、そうこの前ディズニーランド行って、
あ、
うん、なんか、まあ、ディズニーランドの主役はもうなミッキーたちやんか
、うん、
でそこの現場を楽しみに船尾家は家族4人でそこに行って、うん、自分もそこにおんねやけど、なんかこのなんていうかな、物語というかこのイベントの主役はもうなんか自分じゃなくて子供たちになっとって、
うん、船尾家のイベント、
うん、 その
今までよね、
船尾、船尾家がこのディズニーランドを楽しむっていうこの1日の自分目線の主役はこいつらがいかに楽しむかみたいなになっとったのが、まあ、むっちゃんはなよく知ってるけど船尾っぽくないやん。
まあ、なんかちゃんと知事してんなって感じやんな。
うん、まあまあ、なんか小学生の時にさ生徒会長手挙げてなるようなやつやったわけやん。俺は生徒会長になるべき男だと思って、なんかそういうのが変わってきとんのやろなみたいなのを書きたいなとか。
次の時ぐらいにはじゃあ主役書いていて。
ああ、それの話する。
ああ、違う、別に
しようか。主役るって書く。ここカットで。もう1時やで。じゃあちょっとコーヒー放送室、アイコンも変わってですね、あ、それゴッホの話もしたいな。
次
の、うん、今ちょっとゴッホに関する小説を読んでるんで、そのあたりも話せたらと思っております。また次回もお聞きいただけると嬉しいです。これだけは言っとくか、最後のは。フロスクコーヒーではオンラインショップをやっていて、コーヒー豆とかグッズとか置いたりしてるんで、もし興味がある人がいたらチェックしてみてください。あとノートでは、まあコーヒーのことはあんまり書いてないんですけど、自分なりにいろんなことを書いてるんで、うん、自分なりに本気で書いてるんで、興味がある人がいたらぜひチェックしてみてください。それではまた。船尾和樹のコーヒー放送室でした。バイバーイ。